ペテロとヨハネが裁判にかけられます。エルサレムの最高議会の中でそれは行われました。使徒行伝の4章の6節です。大祭司アンナスをはじめ、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。ユダヤを代表する指導者たちが一堂に会します。ユダヤの権威、権力がそこに集いました。その真ん中にペテロとヨハネがちょこんと引き出されています。尋問が始まります。その内容は4章の7節です。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。このこととは、足の悪い人を歩けるようにしたことです。どんなに良いことをしたとしても、ここで問題とされていたのは何の権威か、誰の権威かということでした。権威とは、さまざまな使われ方をしますが、この場合は社会的承認を意味します。根拠と言い換えることもできるかもしれません。例えば大学生が卒業論文を書くとします。その論文の良し悪しを決定するのは、その論文に確かな根拠があるか否かです。理系の場合、主にその根拠は実験の結果、その正確さです。それを根拠にして論文は組み立てられていきます。文系の場合、大概は過去の文献を根拠にして論文が作られていきます。あの先生はこのようにおっしゃった、この先生がこのように書き記しておられる、それらを根拠にして自分はこのように論じていきたいといった具合です。ただしこの場合、その土台に使われていった文献がそれぞれその分野で高く評価されたもの、承認されたものでなければなりません。それらを権威ある文献と呼ぶことができるのです。自分の語る言葉は単なる思いつきではない、確かな権威に基づいた信用のできる言葉であるということが重要になるわけです。そこでペテロが答えました。4章の8節から10節。その時ペテロが聖霊に満たされていった。民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、あなた方ご一同もまたイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。 ペテロは話し始めます。私が今どうやら病人を癒して差し上げたという誰にとっても良い技のために裁かれているようですが、かなり皮肉交じりに語ります。そしてこの人がどうして癒されたのか、ペテロはその権威について説明します。それはひとえに、あなた方が2ヶ月前に十字架につけて殺したイエス・キリストの権威によるのです。神様はこの方を死人の中からよみがえらせました。当時の人々が誰もが知るイエス様の十字架と復活のこの出来事、事実をもってペテロはこのお方、イエス様の権威を大胆に説いてゆきました。それはまたまだ十字架の記憶の新しい中で、イエス様を殺した当事者たちの耳には、さぞかし痛い言葉であったでしょう。そしてペテロはさらにイエス様のその権威を旧約聖書の中からも説明してゆきます。4章の11節12節、このイエスこそはあなた方家作りらに捨てられたが隅の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。これは詩編118編の22節23節の引用です。家作りらの捨てた石は隅の頭石となった。これは主のなされたことで我らの目には驚くべきことである。エルサレムの神殿が建築されていた時、石切り場から運ばれてきた一つの石があまりにも大きくて、そして硬すぎてどこにも使うことができません。どうしようもなくその石は片隅に捨てられていました。さて、神殿の完成を間近に控えていた時、最後に神殿の左右のアーチの壁をつなぐ頭石が見当たりません。この頭石がぴったりと合わせることによって神殿は完成したことになります。実はこの頭石は建設の初めの段階からすでに用意されているはずの石でした。最後にこの石がぴったりと当てはまればその神殿は当初の計画通り設計図通りに建てられたということを表します。ところがその重要な頭石が見当たりません。探しているうちに、あ、そういえばそうです、あの捨てられていた石が神殿を完成させる隅の頭石だったのです。ペテロは語ります。あなた方ユダヤ人の権威者たちはイエス様の偉大さを持て余すあまり 十字架にかけて捨ててしまいました。しかし、このお方こそ救いを完成させるお方。この方による以外に救いはありません。それは見事な弁明でした。さて、ここで少しだけ時間をお取りしまして、ペテロの語ったこの言葉、この人による以外には、に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。この大胆な発言について考えてみたいと思います。この人による以外に救いはない。ハーベストタイムの中川健一牧師の書かれた3分でわかる聖書という本の中に次のような質問が寄せられていました。そこに中川牧師が答えておられます。その質問を要約しますと、私は神を信じているのですが、どうしてキリスト教の神様でなければいけないのですか？この方は漠然と神を信じてはいるのですが、その神が聖書の神様、キリスト教の神様でなければなぜいけないのですか？という質問です。中川牧師は三つに分けてお答えになりました。一つ、一般の宗教は人間が成し遂げる救いです。教えを守ったり、何がしらのことを成し遂げて救いに入ろうとします。しかし、キリスト教の場合は、神様が成し遂げてくださる救いです。神様の方からその救いを差し伸べてくださいました。二つ目、一般の宗教は人間の側から探求して見つけ出していくものです。しかし、キリスト教は神様から与えられた啓示です。三番目、キリスト教はイエス様の十字架と復活、この事実を土台にして生まれました。以上、三点をもって、キリスト教は他の宗教とは大きく異なります。あなたもぜひ聖書を開いて、神様からの語りかけに心、語りかけを心に留めてください。このように書かれていました。このような内容、私は読んでいて、中川牧師は大胆によくぞ語ってくださったと思いました。中川牧師はこの中で、キリスト教の神様でなければならないのですとはっきりとおっしゃいます。それは、牧師だから当たり前と思われるかもしれません。しかし、現代の宗教界では必ずしもそうではありません。どの神様も元をたどれば一つ、同じ神様に行き着く、登山口は多々あれど、頂上は一つ、どの神様も皆同じ。これを宗教多元主義と言います。キリスト教の世界の流れも少しずつこちらに傾いているのではないだろうか。そう思うのは私だけではないかもしれません。 しかし、どこまでも私たちの信頼すべき権威は聖書です。聖書には次のように書かれています。出エジプト記20章の3節。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。そして先ほどの聖句。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。この人とは、イエス・キリストのことです。私たちは、どこまでも、この聖書の言葉に、権威を置いてゆきたいと思います。では、使徒行伝に戻りましょう。ペテロは見事に、そして大胆に、救い主なるイエス様をお明かししました。しかし、思い返せば、そこから2ヶ月前のペテロは、イエス様が捕まり、ペテロは大祭司カヤパの庭に紛れ込んで、遠巻きにその様子を伺っていました。使用人の女性がペテロを見て言います。あなたはイエス様の仲間でしょう。違う違う。嘘をしない。あなたはイエスの弟子だよ。言葉でわかる。絶対違うって。誓って言うが、そんな人は知らない。三度に及んで、ペテロはイエス様を拒みました。しかし、2ヶ月後、今やあの時のペテロとは違います。我が身を守ろうとする気配すらありません。かえって、時の権力者に向かって、大胆にイエス様をお明かしします。先ほどの4章の8節には、その時、ペテロが聖霊に満たされてとありました。聖霊に満たされてとは、聖霊の働きが、その人を通して自由に全うされるという意味です。必ずしも恍惚状態になることではありません。私たち人間は、イエス様をお迎えして、その日以来、私たちの体には、聖霊の神様がお住みくださいます。ペテロにも、聖霊の神様がいつも住まわれて、お働きくださっていただろうと思います。ただ、今回のように、公にイエス様をお明かしする際には、この聖霊の神様のお働きが際立って表されていったと考えられます。自分を守ろうと必死に逃げ惑っていたペテロが、なぜ2ヶ月足らずに聖霊の神様が彼を通して自由にお働きになる、そのような器へと変わっていったのでしょうか。一体何が彼をそこまで変えたのでしょうか。おそらくそれは彼の持ち物によるのだと思います。4章の13節、14節。人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、 また同時に二人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかった。この世の権力者、権威者と比べてペテロとヨハネには全くそのようなものがありませんでした。何の後ろ盾もなく、地位も権威も教養もありませんでした。特別な資格があるわけでもありません。それに対してそこに居並ぶ人々には地位があり権威がありました。それぞれに身につけた教養があり、教師としての資格、議員としての権威のまとっていました。しかしそのような人々の中でペテロは臆することなく語ります。彼にはこの世の誉れとなるものが何もありませんでしたが、だからこそその代わりにイエス様と聖書の言葉だけにより頼むことができました。人間は何か自分の身についているものがありますと、どうしてもそれを頼みとしがちです。資格や権威、能力、そしてそれらをもって人と比べ合います。自分の方が勝っていると思えば大胆になります。反対に相手の持っているものが勝れば途端に恐れおののく。これが人の社会、相対の世界。持ち物によって比べ合い、強くもなり弱くもなります。しかしペテロとヨハネにはこの世においては何もありませんでした。ですから人と比べるものがないのです。かつてペテロは比べるものを持っていました。勇気、力、男らしさ、強い意志、それらを持って生きり立つことができました。しかしあのカヤパの庭でイエス様は3回拒んだとき、彼は持ち物を全部失いました。その後は自分を見つめれば見つめるほど無残にもかつての誉れは残っていませんでした。ひ弱な女性の言葉に嘘を突き通すことしかできなかった自分、そんな自分しか彼は見ることができなかったのです。すべてを失い何もなくなったペテロはイエス様以外により頼むものがありませんでした。だからこそ相手が大祭司であろうと、誰であろうと、どんなに偉そうな人であろうとも、そもそも比べるものがありませんでしたから、ただただイエス様だけにより立つことができたのです。ですから、そのお方について、イエス様について尋問されれば、このお方をそのまんま、まっすぐに語るだけでした。しかしそれを聞いた人々、見ていた人々はかえって驚きます。 人々は彼らがイエス様によって救われイエス様と共に歩むものであることを認めます。そしてこのお方キリストの権威を認めざるを得なかったのだと思います。一つの詩をご紹介します。ランベルト・ノーベンの書かれた何のために私は生まれたのか。神は言われる。私は裸で生まれた。あなたが自我を脱ぎ捨てるために。私は貧者に生まれた。あなたが私を唯一の富とみなすために。私は馬小屋で生まれた。あなたがどんな場所をも聖とするために。神は言われる。私は弱者に生まれた。あなたが私を怖がらないように。私は愛のために生まれた。あなたが私の愛を疑わないように。私は夜中に生まれた。私がどんな現実でも照らせることをあなた方に知ってもらうために。神は言われる。私は人間として生まれた。あなたが神の子となるために。私は被害者に生まれた。あなたが困難を受け入れるために。私は質素なものに生まれた。あなたが装飾を捨てるために。私はあなたの中に生まれた。あなたを通して、あなたと共に、すべての人を父の家に連れて行くために。この世の人は持ち物を多くして強くなろうとします。有形無形な持ち物を積み重ねて力を得、自由を得ようとします。あるいはそのようにして良い人になろうとします。これが世の中の傾向です。反対に、イエス様を頼りとする者の傾向は、自分自身が実は何も持っていないことを知らされること、力のないことを知らされ、実は自分はそれほど良い人でないことを知らされることです。たとえ持っているものがあったとしても、それらすべてが神様から与えられたもの。神様によって保たれているということを知らされます。しかし、この時こそ、人は本当の自由と本当の力を得ることができます。この時こそ、聖霊の神様は、その人を通して大胆にお働きくださいます。海の事故に遭った一人の男性が、ある無人島に流されました。彼は救命ボートにあったわずかなものを集めて、小さな小屋を作り、食料を集め、何週間も救援を待ち続けました。ある夜、彼が小屋に帰ると、なんとその小屋が燃えているではありませんか。必死で火を消そうとするのですが、木や枝や 葉っぱで作られたその小屋はあっという間に燃えてしまいます。持っていたものすべてが灰になってしまいました。明日から自分はどうやって生きていったらいいのだろう。絶望の中、彼は疲れ果てて、とうとうその場で眠ってしまいます。翌朝、目が覚めると、一艘の船が錨を下ろして、停泊しているではありませんか。船から降りてきた船長が、彼にこう言いました。我々は昨晩、火と煙のシグナルを見たので、ここに錨を下ろし、あなたを救出に来ました。神様は、私たちが主の御前に心からひざまずいて、このお方に私たちの明日を委ね、イエス様のお名前に魂の錨を深く下ろすことを望んでおられます。私たちは時として自分の持ち物の少なさに嘆くことがあるかもしれません。自分の力のなさに上に将来に怯え、人の目を気にして負い目さえ感じることがあるかもしれません。イエス様を大胆に証しすることのできない自分に問題を感じて、自分の人生には神様が働かれていないのではないか、そのように感じてしまうことがひょっとすればあるかもしれません。こんな罪のことを離れ島の私のところまでに神様は来てくれないのではないかと思ってしまうかもしれません。しかし私たちの神様は天を捨ててこの世にまで降りてきてくださいました。十字架の道を通って私たちのところまで迎えに来てくださいました。今私たちが抱きかかえているもの、大切にしているもの、頼りにしているものを一度神様に明け渡して、私たちの抱えている罪と自我を焼き捨てようとするならば、神様は私たちの魂のシグナル、立ち上る炎とその煙をご覧になって、私たちの心に停泊してくださいます。その錨を私たちの心に下ろしてくださいます。私たちのうちに聖霊の神様が豊かに、そして大胆にお働きくださいます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。